ラジオとポッドキャストを自由に行き来することができて、ポッドキャストならいつでもどこでも無料で聞けるんです。ラジコアプリであなたのオーディオライフがぐっと充実しちゃいますよ。
食べとこも聞いてください。世間知らずの沙織と
新木優太がお送りする
木曜キックス、
つながるポリテク、
メイクユーハッピー。
再就職を目指す人と山梨のものづくり企業をつなげる場所、それがポリテクセンター山梨です。この時間はそんなポリテクの周りで輝く企業、人にフォーカスを当てていきます。今月のテーマは個性ある地方へということで、山梨県に拠点を置き唯一無二のものづくりを行う企業を紹介していきます。さあ、今週のタイトルは他の追随を許さない技術力ということでお届けしていきます。建築基礎工事や温泉開発などに使用しますボーリングマシンの製造を行う株式会社東和トネボーリング円山工場を今日はご紹介していきます。甲府の YBS909 スタジオには製版技術本部本部長の川田誠二さんにお越しいただきました。川田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。この東和トネボーリング円山工場は1993年に竣工した東和トネボーリングのボーリングマシンの製造拠点ということなんですが、改めてボーリングというのがどういったものなのか、カラさん教えていただけますか。
はい、お聞きの方に伝わるようにご説明させていただきますと、はい、まあ、特定の目的、例えば建築の基礎工事や温泉開発などのために地中に穴を開けることをボーリングと呼んでいます。
はい、
まあ、弊社では一般ボーリングと呼ばれる温泉や水井戸の開発に使用されるものと、うん、都市土木と呼ばれる建築物の基礎工事に使用されるもの、大きく分けて2つを製造しています。
よくボーリング調査なんて言葉もありますけど、あれは地質を調査するためのもの。
そうですね、地質ですね。はい、
こっちの一般的な今回携わっているボーリングの方は工事のための基礎を、
うちでもですね、はい、調査に使うような機械も作っております。
そうなんですね。はい、このボーリングに携わっている、まあ、装置製造をしている企業ってなかなか僕聞いたことがないんですけども、はい、日本にどのくらいの企業があるんでしょうか。
そうですね、現在ボーリング関連の掘削機械を製造する、はい、まあ、国内のですね、主要な会社は4社あります。
4社
国内でですか。
そうですね、はい、
だいぶ結構専門的な分野になるんですね。
そういうことになりますよね。で、現在円山工場が1993年に竣工ということなんですが、それ以前、93年より前は別の場所でこれを製造してたってことなんでしょうか。
はい、円山工場が完成する以前はですね、まあ、東京都の目黒区と、神奈川県の大和市に製造の拠点がありましたが、まあ、事業の規模をですね、拡大していく中で、そこだとちょっと手狭になってきたため、拠点を山梨県に移しました。
とうとう山梨にボーリングが
すごいね、山梨に来たという、
その規模を拡大していく中で手狭になったって話ありましたけども、はい、パッとこう想像がつかないんですけど、ボーリングマシンって大きさでいうとどのくらいなんですか。
いろいろなものがあって、はい、それぞれで異なるんですけれど、はい、まあ、弊社がですね、開発に力を入れているソニックドリルという機械があるんですが、これであれば高さが10メートルぐらい、
は
あ、重さが15トンから16トンぐらいのものになります。
でかい、
15から16トン。
名前もかっこいいしね、ソニックだ、
ソニックドリルって名前なんですね。
はい、ま
あ、ソニックって聞くと速そうなイメージじゃないですか。
はい、
こちらはソニックドリルはどういった用途で使われるものなんですか。
そうですね、今おっしゃった、服部さんがおっしゃったイメージに近いんですけど、ソニックドリルはですね、ドリルの先端部分に回転と振動を与えることで、高速で掘削をすることができる機械になります。まあ、用途としてはですね、地中熱と呼ばれる、まあ、外気温と異なり温度変化の少ない地中の一定の温度、まあ、大体17度程度のものなんですけど、これを冷暖房に利用する際の工事などに主に使用されています。
高速っていうのは一体どのぐらいのスピードで掘るんですか。
地中熱を利用する場合、大体ですね、100メートルぐらい掘削する必要があるんですけれど、はい、これも地層などの条件が良ければにはなりますが、 100メートルを1日で掘削することも可能です。
すご
すごいね。
1日で100メートルってすごいね。
うん、人間の手で掘ったらどういう感だろう。
人で掘ったらもっと全然ですよね。
いや無理ですよ、うん、不可能に近いですよ、まず時間とかの問題じゃなく、
うん、100メートル層の100メートルだよね、
が下に
それ以外ないじゃないですか。あ同じ長さを地面に掘る、
同じ長さだよ、
もう1日で掘る、
1日で
ってすごいパワーのある機械すごいんだね、うん、本当に。
まあ、その名前の通り早いことでソニックドリルということなんですけども、はい、今回はポリテクサポーターの三浦美香さんが東亜トネボーリングの塩山工場に潜入したそうなんです
よ。そうなんだ、うん、
そちらの潜入した時の音声があるそうなので早速聞いてみましょう。
ポリテクサポーターの三浦美香です。私は今甲州市の株式会社東亜トネボーリング塩山工場にやってきています。お話をお伺いするのは製版技術本部生産管理部部長の武井正弘さんです。武井さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。さあ武井さん、今月のテーマが個性ある地方へということで、ここ塩山工場でも個性あるユニークな製品としてソニックドリルを開発製造されているということですが、今私たち工場の屋外にいまして、目の前にあるこちらが武井さん、
はい、ソニックドリルです。
これ大きいですね。あの見た目はオレンジ色でクレーン車のあのクレーンの部分が垂直になって地面に刺さっているような形でも、この地面に近い方の部分に白い機械がついてますよね。あちらが
これがドリルヘッドという形で回転と振動を生み出している装置になります。
そうなんですね、はい、さあこちらちょっと動かしていただけると。
そうですね、それでは早速ソニックドリルを動かしてみます。
では武井さん、早速これもうエンジンがかかっている状況ですか。
そうですね、エンジンがかかっている状態です。
はい、さあそれではスイッチを入れていただけますでしょうか。
はい、じゃあ振動をオンにします。オン。今先端が振動してますのでちょっと触ってみてください。
わかりました。今この掘っていくこの白いマシーンがこう振動を始めたんですね。これ触っていいんですか。
どうぞ触ってください。
わかりました、ちょっと触ってみますね。おー、すごい細かくブルブルと振動しています。この円柱のようなものがこう地面に突き刺さって、今先には何もついてませんが、実際掘るときはどうなるんでしょう。
そうですね、実際にはビットというものがついて回転と振動で掘っていきます。
先に刃物をつけて、あ今円柱の、ね、こう筒が回っています。でさらに振動しているということで、この振動させるっていうのも大事なんですか。
そうですね、実際に回転だけだと掘れない地層も振動を加えるとあの容易に掘れるようなところになります。
振動を加えて掘っていくという。わあ、武井さんありがとうございました。
はい、それではストップします。
いやー、ソニックドリルすごいですよ。もう振動がすごかった。もうブルブルこう体に伝わってきて、いやちなみにあの私たちの身近なところだとどんなところでこれまで使用されてきましたか。
イメージがしやすいところだと東京スカイツリーの冷暖房に利用するための地中熱工事でも使用されました、
はい、うわすごい、知らなかった。これラジオを聞いてる県民の皆さんも知らなかったでしょ。これすごいですよ、誇りですね。もう山梨の誇りといっても武井さんいいですね。
ありがとうございます。
いやすごいです。
へえ、あの東京の武蔵634メートルの高さあるスカイツリーですけども、高さに注目されがちですけども、その地下地中熱を利用するために工事に使われたあの機械もこのソニックドリルだったということなんですね。あの部分触ってもいいですね。
そうですね、ああいう見学に来られた方にやはりこう触っていただくことはあります。
その東京だとよく目にするスカイツリーでも使われたということなんですけども、ね、もので山梨県内でよりこう身近な使用実績は何かありますか、川田さん。
そうですね、身近なところですと甲府市役所の地中熱工事にもスナック、はい、ソニックドリルが用いられています。
そうなんだ。
あ、甲府市役所ってもう私たちもあそこの地下がってことですよね。
そういうことです、あそこの地中熱の工事の時に。
本当いろんなところに使われてますね。じゃあね、
こう身近なところでお世話になってたわけですね。
うん、
でここまでこう製造しているソニックドリルはじめ機械そもそもについてお話を伺っていたんですけども、はい、ここからは人材確保というちょっと違った面からお話を聞いていきたいと思います。河原さん、まず演算工場では今何人の方が働いていらっしゃるんでしょうか。
演算工場では現在68名が勤務していて、うん、まあ、そのほとんどが県内出身者となっています。
そうなんだ、山梨県でもこう雇用を生み出しているということなんですね、はい、その新たな人材を確保するという面では今現状いかがでしょうか。
そうですね、やはりその募集をかけてもなかなか人が集まらないというのが現状です、
はい、
ただ山梨県で働きたいということも一定数いらっしゃるので、そちらへのアプローチが、まあ、今後の課題になるかなとは考えています。
やっぱりこう全国どこの企業もなかなか人が足りないという話は同じですけども、中でもこう山梨で働きたいっていう方がいらっしゃるのは嬉しいですよね。
そうですね、
まあ、そういった現状の中で今年の2月ポリテックセンター山梨からお一人新たに採用されたとお聞きしました。
はい、2月付で採用した山口は、はい、企業実習で弊社を選び3週間実際に弊社の工場の現場でですね仕事に取り組んでもらいました。まあ、その中で、まあ、仕事への姿勢コミュニケーションの取り方などを総合的に判断して採用させていただきました。
3週間体験できるみたいなこと、
経験できるっていう
ね、うん、実際このトマトネボーリングの演算工場で
そこで判断して
それすごいよね、3週間も行かせていただいて、
確かに実際そこにいらっしゃる方々とこうコミュニケーション取れるかっていうのも大事な要素ですね。
そうですね、はい、
仕事においては
ということで、今回は同じく三浦さんがこのポリテックセンターから入社しました山口さんにインタビューをしてきました。そちらの音声も聞いてみましょう。
さあ、ここからはポリテックセンター山梨からの企業実習を経て今年2月に採用された山口拓実さん、35歳男性の方です。お話を伺います。山口さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずはじめにポリテックセンターへ入所する前、山口さんはどんなお仕事をされていたんでしょうか。
はい、ポリテックセンター山梨に入所する前は食品製造業の機械保全の仕事に携わっていましたが、明確な技術力と専門的な知識を身につけたいという思いがあったため、ポリテックセンター山梨の機械設計エンジニア科に入社しました。
そうだったんですね、
はい、
そしてポリテックセンターへ入所後、企業実習先としてここ東亜トネボーリング演算工場を選ばれた理由、決め手などを教えていただけますか。
はい、実習先の求人検索を行う中で弊社のことを知り、自分がこれまで携わってこなかった業種でどのようにボーリング機が作られ運用されるのか興味があり、実習への参加を希望しました。
なるほど。で、実際に現場で実習を受けてみていかがだったんですか。
そうですね、ボーリング機がもうとても大きいんで、もうすごいかっこいいし作ってみたいなっていうのが感想として、はい、あります。
いや、大きくてスケールがあるって本当にその通りですよね。さあ、そして実習を経て今年2月に入社されました。ここまでの印象はいかがでしょうか。
企業実習させていただいて、分かってたのですが、特殊な業種のため覚えることがたくさんあるので、とても難しい仕事なんですけど、まあ、やりがいがとてもある仕事だと思ってま す。はい、
どうでしょう、ポリテックセンターで学んだ経験は生かされていますか。
はい、ポリテックセンターで学んだ図面の見方や、図面記号の意味など機械要素の関係がとても役に立ってます。
さあ、では最後に今後山口さんの目標があれば教えてください。
はい、まだまだわからないことだらけなので、少しでも早く仕事を覚えて会社に貢献できる人材になりたいと考えています。
ありがとうございます。もう山梨が日本また世界に誇る企業だと思うので、ここで山口さんの力これからも発揮されてください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
入所する前はもともとね全く違う職種だったということなんですけども、
山口さんはなかなかいい声質
のね、声
質、
ね、コミュニケーションとかも取られるのお上手なんだろうなって、うん、確かにちょっと分かる、うん、
声のトーンでなんか
でも全然違うね、ご職業、ね、職業とか違うものやってたのに、
より技術力を見つけたいってことで、ね、ポリティクセンターに入所して、ね、そこでしっかりこう学んだ図面の見方などが今でも生かされているという話がありました。で、山口さんの口からは早く仕事を覚えて という話もありましたけども、うん、今後山口さんにはどういったことを期待されますか？
そうですね、まあ、山口が携わっている業務はとても重要なものなんですが、はい、まあ、一方で前職とは異なるものになります。ポリテックセンターで学んだ知識技能を生かしながら焦らず一つ一つ業務をしっかり身につけて成長していってほしいと思っていますし、はい、まあ、日々仕事にこう前向きに取り組んでいる姿勢を見ていると、うん、そうなっていくだろうなと信じています。
頼りになりますね、
はい、
では最後に会社としての今後の目標について教えてください。
はい、まあ、弊社としてはですね、現在の機械の安全性を高め、さらに使いやすく、そしてユーザーのニーズに応えることができるような新たな機械を開発していきたいと考えています。
はい、ということでこの時間は株式会社東亜トネボーリング塩山工場製版技術本部本部長の川田誠二さんにご出演いただきました。川田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
では最後にお知らせです。ポリテックセンター山梨がお届けしているフリーペーパーテテ第13号が発行されています。個性ある地方へをテーマに、今日紹介しました東亜トネボーリング塩山工場について詳しく掲載しているほか、世間知らずのお二人、そして今日インタビューにも登場しました三浦美香さんも登場しております。山梨県内のスーパー、コンビニ、ショッピングセンターなどに置かれていますので、ぜひ見つけたら手に取ってみてください。またポリテックセンター山梨では6月開校の機械設計エンジニア科、金属加工科の導入訓練、そして7月開校の機械 CAD NC 科、金属加工科、建築 CAD リフォーム科、電気設備技術科、機械設計エンジニア科の5つのコースで受講生を募集しております。再就職を目指す方であれば受講料は無料です。今日インタビューにもご登場いただきました山口さんも前職全く違う職業から一から学ぶことができたとお話しされていました。こう気になる方はポリテックセンター山梨のホームページをご確認ください。以上、つながるポリテックメイクユーハッピーでした。
おかしい、面白かった。
ということで今日はここまで。いや、盛り上がったね。じゃあこの続きはポッドキャストで聞いてね。ポッドキャストは
うっと